退院してようやく2ヶ月が過ぎましたね。
生きてる、生きている。
社会復帰してもうかれこれ1ヶ月ちょっとぐらい経ちまして。そうですね、2月の24日ですからちょうど2ヶ月、経ちまして、まあ、前回もちょろっと話しましたけどね、体力もだいぶ戻ってきまして、私ずっとアップルウォッチつけてるんですけど、アップルウォッチでずっとこの心肺機能っていうのを、まあ、チェックできてるんですけれども、去年の11月ぐらいですかね、11月ぐらいから極端に心肺機能の数値が下がってってたんですよ。で、ずっとこう下がってって下がってって、成人男性っていうんですかね、まあ50歳ぐらいの平均年齢、50歳ぐらいの人の心肺機能の平均値をがっつり下回ってるところで、入院しまして、やらかしちゃいまして、で、まあ退院してね、常に歩いたりですとか、日常生活に困らないような感じの体力を取り戻したいっていうところで、会社の行き帰り歩いたりですとかね、しているおかげで、最近ようやくその心肺機能が戻ってきまして、50歳の男性の平均値ぐらいまで、回復してきましてですね、まあ生活もだいぶ楽にはなってるんですよ。会社の皆さんも大丈夫なんて心配してくれてる、まあ、非常にありがたいですよね。その割にはなんか早く来てみたいなね、呼ばれて、駆け寄って行ったりなんかしてるんですけれども、砂川でずっとその執刀医っていう主治医っていうんですかね、まあ蔦谷先生、妙齢のものすごく若い可愛らしい女性の先生だったんですけれども。まあ、いかんせん、その、住まいが札幌なものですから、札幌の病院紹介してくださいよ、つってね。で、私立札幌病院。まあ、うちのすぐ近くですよね。歩いて行ける距離。まあ、そこの病院に転院という形を取っていただいて、今後はそちらにお世話になると、いうことですね。先だっても行ってきまして、村井先生ですか。循環器内科の村井先生に今後お世話になるんですけど、どんな状況かっていうね、いろいろその心筋ですね、心臓の筋肉が、死んじゃってますね、なんてね、40% ぐらい死んでますよ、なんて。で、その残ってる 60% で、なんとかこう、血を送り出し、ドキドキしてね、血を送り出してはいて、稀にその壊死してしまった心筋が復活することもあるんですって。いわゆる仮死状態になってるだけで、ある日突然それが戻ってきたりとかもするんですって。一方で、その壊死してるっていう風な心筋が、本当に壊死してて、周りの心筋も巻き込んで壊死していくっていう、そんなことにもなるらしいんですよ。なんで、その手術をしてから何ヶ月間は要注意なんですよ、なんてね。4月の下旬にね、ゴールデンウィーク入る前にもう一回来てってね、その時またいろんな検査をされるというところではあるんですが、余談を辞さないってわけじゃないんですけどね、結局その入れたステントも何パーセント、5% ぐらいだったかな、なんですかね、製品不良みたいなのが発生するんですって。で、その製品不良が発生するのが、だいたいその術後8ヶ月ぐらい経ったらそれがぶっ壊れて、なんかまたやり直さなきゃいけなかったりとかするんで、10月か11月ぐらいか、雪降る前にもう一度、ステントの検査もしなきゃね、なんていうようなところでのの最近の生活、まあいろいろ変わりましたよね。保険料免除の特約入ってたからね、もう病気し放題だなんつってますけれども、まあそれなりに気にするところはあるにはあって、まあ神さんもいろいろ食生活を考えてくれたりですとか、自分自身もあんまりね、しょっぱいもん食わないようにしようとかね、野菜を多く食べましょうっていうふうに思ってはいるところではあるんですけどね。 まあタバコもね、実はまだやめてなくてね、やめれてなくて、本数は減らしてるんですよ。1日10本にしようってね、努力目標になってるんですけど、はいるんですけどね。まあ仕事行っちゃうとね、どうしたってそのタバコを吸う場所っていうのが限られるものですから、前みたいにね、好きな時に行って好きな時に好きなだけ吸うなんてことはできなくなってますから、いいっちゃいいんですけどね。でその限られた空間の中でね、よくその私も近くのビル行ったりコンビニ行ったりとかして、まあ喫煙スペースなんてあるんでね、まあそこ行って一本火つけて帰ってきてとかっていうのは無駄なことをやってるんで、時間帯によってはね、その喫煙スペースがすごく混んでる時があるんですよ。だいたいそのコロナのね、まん延防止なんちゃらかんちゃらで、その一度に4人以上入らないでくださいとかね、3人未満でお願いしますなんとかね、まあそんな張り紙をしてるわけですから、その喫煙スペースでこう長蛇の列ができてたりとかするわけですよ。一回吸いたいなと思ったらもう吸わないと収まらなくなるのがタバコ吸いなもんですから、私も並んでるところにずっと待ってるんでね。でそうするとその喫煙スペース窓ガラスの向こう側で4人ぐらいがこうタバコを吸ってるわけですよ。まあ中にはいわゆる普通の巻きタバコを吸ってるのもいたりとかね、今流行りの電子タバコを加えてるやつもいる。で巻きタバコ吸ってる人っていうのは吸えば吸うほど短くなりますから、見てると、あの人もうそろそろ終わるなとかね、あともう一吸いしたらあの人消すぞ、ほら消した、はい消した、はい出てきた、はい私の番みたいな感じになるんですけど、電子タバコ加えてる奴らっていうのはさ、あれ加えてるだけでね、外側が何も変わるわけではないわけですよ。で吸ってプーってやったって煙がそんなにたくさん出るわけでもないから、本当に吸ってるかどうかもわかんない。お前それただ加えてるだけなんじゃねえのかってね、その喫煙スペースの中でタバコを片手にね、加えながら携帯ゲームで馬娘かなんかやってる、で馬娘のキリが悪いからタバコ吸ってるふりだけしてんじゃねえのかこの野郎なんて思ったりなんかしちゃいますよね。電子タバコを吸ってる奴らっていうのは往生際悪いんですよ、大体にして。どっちなんだいってね、健康を守りたいのか、それともタバコを吸いたいのか、健康を気にしながらタバコ吸ってるのかよくわかんないって感じでね、どうせだったらやめっちまえと思うんですが、まあそういうわけにいかないんでしょうね。まあんなことぼやいてもしょうがないんですけどね。まあ最近はね、暖かくもなりましたから、ちょっと前みたいにね、寒い中、ブルブル震えながらね、会社から出て、ちょこっと歩いてなんてこともなくてね、春の日差し、春の空気を吸いながら、外に出てね、狭い、埃臭い、喫煙スペースでタバコを吸ってね、肺の中真っ黒にしながら外に出てきて、ああ、空気いいなぁ、ってね、春の匂いがする、なんてね、タバコ臭いだけだろうって感じのしながらの生活にはなってるんですけどね。いつになったらやめれるんですかね。でも喫煙外来っていうのをやってみたいなってさっき最近ふと思ったりとかしますけどね。まあ今度また病院にも通わなきゃいけませんから、まあいろいろねインフォメーションでいろんな話を聞きながら、喫煙外来ってどんなもんなんだろう、禁煙外来なんていうのはどんなもんなのかななんてものをね、一回勉強しに行ってみるのも面白いかなと思ったりもしてますよ。まあまあそんな中ね、前回神さんとね、一日だけ休みが行ってる日っていうことで朝早く、映画館に行ったりとかね、毎年春に必ず行ってるリップルっていうカフェに行って、ご飯を食べて撮影会見て面白かったなとかっていう話をしながら、まあその後そうですね、コストコ行ったんですよね。でコストコちょいちょい利用するんですね我が家でも。っていうのもまあ安いからね、安くて、美味しいなっていうのもあるんで、よく私買いに行くのがね、ベーグルを買いに行くんですね。ベーグルってあるじゃないですか。まあ大体朝食べないんですけど、私は朝食べないんですけど、かみさん必ず朝食べるんですね。私が朝食べるのは休みの日の朝は食べるんですけどね、かみさんが食べてるんならじゃあ俺もって食べるんですけど、普段会社ある日は食べないんで、ほとんどそのベーグルはかみさんのために買いに行ってるようなもんなんですけど、休みの日なんかはね、神さん会社に送り届けてね、その足で早朝からコストコに行ってね、コストコ行ってベーグルだけ買って帰ってくるんですよ。で洗濯ってもう神さんと、 コストコに行ってね、まあいろいろちょっと食材とか見に行こうよなんてね、行ったわけです。でコストコに行くとね、必ずあの会員証を見せてって言われるじゃないですか。でまあその会員証を見せた途端にあのすごいでっかいカートを持たされてね、カラカラカラカラ入って店内入っていくわけですよ。で時間にしたってお昼過ぎぐらい、2時ぐらいでしたからね、やっぱり金曜日とはいえ2時ぐらい、ものすごくお客さんたくさんいるんですね。ものすごく混んでるんですよ。で混んでる中、いろんなものをいろんな人が買ってたりとかね、カートの中にみっちみっちに物詰め込んでね、いくら買ったんだいなんていうようなことをね、いろんな人を見ながら歩いてるんですけれども、その日まあいつも通り、まあ、ベーグル買いに行こうかってね、ベーグルとシャンプーがなくなったからっつって、まあ、買うもの決まってたんでね、でカートいらないよっつってね、入り口のお兄ちゃんに、あ、カートいいよって言って、それで2人で店内の中入ってったわけですよ。それでいつも買ってるベーグル、あれ2つ売りなんで、6個入り2つで売ってるんですよね。12個買うことになるんですけど、まあ私がその両手にベーグルを持って、うろうろしながら、まあ神さんが片手に財布、まあ片手が空いてる、で空いてる片手で、シャンプーとトリートメント、でっかいパックのやつを買ってね、でそんだけなんですよ。で出てきたんですね。それでふと思いましたね、そのコストコっていうところの戦略っていうんですかね、あの入り口で必ずものすごいでかいカートを持たせるっていうのは、あれあのサービスでも何でもなくて戦略の一つだなっていうふうに思いました。あのでっかいカートを持ってコストコの中に入っていきます。でカラカラカラカラ押しながら入っていって、周りの人がたくさんいるわけですよ。で周りの人はどんな家庭環境なのかわからないですけれども、とにかくカゴの中にもう満載で 山積みにしてお買い物をしてらっしゃるわけですね。で一元さんと言いますか、そんなに買うつもりもないよ、ちょっと寄ってみただけぐらいな、見に来ただけ的な人にもカゴを渡すことによって、空っぽのカゴでカラカラ歩いてることにこう恥ずかしさを感じちゃったりとかするんですね。あれそれを狙ってるんだなと思ったんですよ。あのクソ巨大なカゴの中になんかそのポテチ一袋ポンって置いてあっただけだったら、なんかこう心もとないというか、それだけしか買わないのにコストコみたいな感じな目で見られてるんじゃないかっていう恐怖感がこうムクムクと湧いてくると思うんですね。そんな中こうあの食品売り場とか歩いてると、そのやれ美味しそうなパンですとかベーグルとかね、クロワッサンとか、とにかくパッケージがでかいわけですよ。パッケージがでかいから一つ買ったとしても、そのでかいカゴにどんどん収まってってちょうどよくなってくるんですね。で最初パン売り場、まあフルーツが、野菜があってフルーツがあってパンがあって、で肉類があって、で肉類があって惣菜系ですか、ピザとか惣菜系があって、その後魚っていう風にこうずっとこうルート道順になってると思うんですね。で見ていくとやっぱりどんどん入れちゃうわけですよ。でイオンとか置いてあるカゴカートってそんな大きくないですけど、コストコのカートでかいですし、商品1個がでかいですから、こう1個置いてもまだ置けると思っちゃうね。あれでどんどんどんどん無駄なもの買っちゃうんでしょうね。あれがコストコのあの戦略なんだと思うんですよ。でわんさかわんさか買っちゃったぐらいにしてね、お支払いするときには安い店で買った割には1万2万すぐ払っちゃったりなんかしてる。まあそんなコストコのね策略にまんまと乗っちゃってんなみんななんて思ったわけですよね、この間行ったときに。一方僕らはねカート持ってませんから、手に持てるだけのものしか買わないわけですよ。これはもうコストコとの勝負に勝った感じですよね。お前たちの策略には乗らないぞみたいな、そんな感じで私たち考えてたんですね。でまあそのコストコでもうこれとこれとこれしか買いませんからっていう決め打ちでやることによって、コストコのその思惑をはぐらかしていくっていう、そこでその消費者とそのお店側とのこの勝負の駆け引き、まあ前回我々は勝ったなと思ったんですけど、まあでもどうしてもね、そんだけのものっていうのを車に積むってなるとバラバラで積むのも嫌な話になっちゃいますから、段ボールちょっといただいてね、段ボールの中にちょっと入れて、まあそれをこう持って帰ってきたんですけど、その時ふとかみさん言ったんですね、コストコバッグ買おうかなって、って言ったんですよ。 これね、コストコバッグっていうのはね、非常に危険なアイテムだと私は思うんですね。で、コストコバッグっていうと、皆さん見たことあるかどうかわかりませんけど、結構でかいバッグなんですよ、あれ。で、結構でかいバッグっていうものをですよ、お店に入るときに、袋広げていくわけにいかないわけですよ。お支払いする前ですからね。ですんで、結局コストコバッグを折りたたんだ状態で、あのでっかいカートに入れて、カラカラしなきゃいけない。たときに、果たしてそのコストコバッグに入るだけのもので買い物を収めることができるかどうかっていうことになると、そのコストコとの勝負かなり難易度上がってくるんですよね。容積と買い物の量っていうところで、これはね、まだまだね、私たちとしてはコストコ行ってもね、まだ初心者ですから、そのコストコバッグをうまく使いこなせるだけの力量はまだ備わってないんじゃないかっていう話をしながらですね、コストコバッグはまだ買うなよっていうふうに、言いさめておいたわけなんですけどね。どんなもんですかね。でもね、コストコいいですよね。なんだろう、最近すごく気になってるなって思ってるのは、まあクロワッサンとかも美味しそうだし、そのピザとかね、なんかそのうまそうなものがいっぱいある。いかんせん量が多いね。うち二人暮らしなもんですから、まあ猫一匹、神さん二人しかいない、神さんと二人な生活なもんですから、あんなにいっぱい買ってもしょうがないんですよ。でもコストコ行って一番言っちゃいけないことをつぶやいちゃうんですよね。コストコもいいんだけど量が多いんだよねってボソッとつぶやいちゃうんですね。あれ、そういうことを言っちゃうとコストコの警備員の人から捕まるんじゃないかと思ったりして、ざわざわするんですけど、思わず口走っちゃいますよね。だったら業務スーパーとかね、なんかああいうところ行った方がいいんじゃないかと思ったりもしますけどね。どんなもんなんですかね、あの食生活。日本の家庭に合うのかなと思いますよね。この間もちらっと話しましたけども、核家族化が進んでる割には冷蔵庫でかくなってるよねっていう、まあ冷凍しときゃなんとかなるんだろうっていうところではあるんでしょうけれども、なんかその逆行してるというか、なんか量を買って喜んでいるだけっていう、そんなこうなんとなくモヤモヤした感じでいますね、いつもあのコストコに行くと。まあね、どうなんですかね。行ったことあります？皆さんコストコ行くと楽しいですよ。手ぶらで入っていくとコストコ楽しいです。どんなもん買ってるの？ああ、そんなに食うんだ、だからお前そんなに太ってんだよとかね。だいたいあのコストコについてきてる男の子ってみんなこう太ってますよね、デブですよね。あんまりそういうこと言っちゃうとお前もなって言われちゃうんですけど、もうカゴに入ってる量とカラカラ押している人の体重は比例するなと思ったりもしてますしね。あれ、カゴカラカラしてんじゃなくて、カゴカラカラしないと歩くの疲れるからじゃないっていうような人もいますから、ボロクソ言ってますね、相変わらずね。でもね、あのコストコの、 あのお支払い終わった後の向こう側にあるあのホットドッグとかね、でっかいパッケージのペプシコーラとかね、あれ一回飲んでみたいですね。でもあそこ混んでるんでね、長蛇の列ができてるんで、こんなところも嫌だなと思って、私が行くときはだいたい両手にベーグル一個ずつ持ってつらーっと出てきて終わっちゃうっていう感じですけどね。まあこれから、どんどんね、春めいてきて、春めいてというんでしょうか、初夏になってきてね、また熱田村に焼肉に行ったりするときなんかね、あのコストコに売ってるような、美味しそうなね、韓国風な焼肉みたいなものをね、ちょっと買い込んでね、やりたいですよね。最近飲み始めた微アルコール飲料、あの 0. 何パーしかないアルコール度数の、あれいいですね。あれアルコールだから飲んじゃダメなんでしょうけどね、変にビールを飲むよりも、万が一の時はあっちの方がいいんじゃないかなと思ったりなんかしながら飲んの。まあ今日はこの辺かな。まあ20分喋りゃいいとこでしょう。またそのうちなんやかんや喋りますんで、その時はまたよろしくお願いします。 ャコタンとシコタン、トマコマイとマコマナイ、ビバイと赤ビラ、どっちがどっちだか分かんなくなりますよね。